ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラデラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、ありがとうございます。はい、今からね、ちょっとお話をしますので、もう、ゆったりとした格好で聞いてください。よろしいかな。はい。はい、なんていうかな。まあ、今ね、森田さんの方からね、言われたけども、まあ、ここね、ヨガスタジオさんで、まあ、多分なんか半分ぐらいか、ね、ヨガされてるかと思うし、まあ、結局それ、まあ、残り半分は多分外からね、今日だけいらしたかと思いますけど、なんていうかな、最近いろんな人のブログ読むと面白くて、まあ、あるフランスの、フランスで、住んでる日本人でね、で、まあ、最近フランスで、まあ、とんでもないことが起こって非常にフランス人が不安で、今抗精神薬がの消費量がものすごく増えちゃってね、抗不安剤とかね、睡眠剤とか、ね、それで、まあ、その女性自身もなんか今のものだと不安に潰されそうだから、私も何かしなきゃ、何がいいだろう、多分ヨガがいいだろうってねそんななんで、魔界であって、まあ、だから一般の人からするとヨガっていうのが、まあ、もちろん、体のためだったりね、いろいろあるけども、なんか単にね、もうあんなね、抗不安剤飲むことが怖いじゃないですか、ね、あといろんなね、だけども一番簡単に、自分の心と向かい合って、ね、ちょっと自分の心が変な方向に行かないのを防ぐためにはヨガがいいんじゃないのっていうね、そういう、コンセンサスが、まあ、世界中にあるかなと思いますけれども、まあ、そういうね、理由で、このヨガスタジオさんに来られている方もね、多いかと思いますね。だけど、ヨガっていうのはね、もともとインドを遡れば、瞑想っていうのと、全く一つのものとしてね、発達してきてますので、なので、まあ、こういう、ヨガスタジオで瞑想するっていうのは非常に、日本のヨガスタジオ の常識からするとあんまり、多くないかもしれないけれども、歴史を遡ればもう当たり前のことですみたいな、ね、だから、まあ、ここでやってるのが当たり前のことをやってるって、ね、ことなので、ね、安心してやっていただきたいなと思います、ね、で今日はね、まあ、主に、瞑想の、まあまあ、バックグラウンドについてね、いろいろ話をしながら、まあ、1回、取り休憩を取ってから、ね、瞑想入っていきますけれども、ただね、今日はまあ、多分、今膠着状態になっちゃったんですけども、まあ、皆さんこの10日間ね、ずっとテレビ、新聞、あるいはネットでね、ずっと情報を取って、まあ、我々の心は今までほとんど、まあ、目を向けたことがない、目を向けたとしても、まあ、なんかまたあそこで揉めてるよねっていうぐらいの意識しかなかったところに、我々の、まあ、友人ですよね、が今非常に辛いことになっちゃってる、ね、初めて、身を切られるような辛さで、ニュースを打ってるかなと思いますけれども、ただね、もちろん後藤さんのことですよ、ね、なので、今日はね、この問題をどう考えたらいいのかって、ね、まあ、もちろんはここは時事問題の解説する場所じゃないんだけども、ただあそこで非常に大きな問題ね、それも宗教の問題がいろいろ出てきちゃってるので、これはやっぱ答えざるを得ないんですよ。なので、まあ、今週末ね、今日土曜日、明日日曜日で、日本中でたくさんの瞑想会とか法話会とか、ヨガの会とか、ね、スピーチの集まりとか、あると思うんですけども、 やっぱり一人一人の先生たちはやっぱこの問題に真正面から私は答えなきゃいけないかなと思うんだけども、分かると思うんだけど、多分ほとんどの先生は言及しないですよ。多分、イスラム国も命も多分出さないと思います。これは分かるんですよ。1995年がそうまさにそうだったから。でそうなんだけど、なんていうかな、ただね、本当にこういうみんなが苦しんでいる問題に対して、宗教者はきちんとした答えを、ことを言わないっていう非常に悪い習慣がやっぱり国にはあって、なのでまあちょっとあんまり他の人が言わないんだったらちょっと私が言わないとと思うので、今かなり突っ込んで言ってますけれども、そんなんでね、じゃあこの問題を宗教的にどう考えたらいいのか、そして皆さんがやってるヨガとか瞑想とかね、いうものとどうつながっていくのか、ね、そこら辺をね、考えながら、まあでも今日はまただの時事問題の解説じゃなくて、まあ、私自身もそんな専門家であるわけないんだけども、ただ、今問題になっていることは非常に、我々にとっても重要なことなんで、それについて触れながら、まあ、でしかも今我々の友人の一人が非常につらい状態があるので、まあ、その人に対する、慈悲を送るという、ね、そういう形に、できたいと思います、ね。はい。でただね、それともう一つがちょっと個人的なことなんだけれども、ちょっと私の父親が去年の暮れに亡くなって、でその後にね、ずっと、もちろんお葬儀とかね、送る会とか、ね、いろいろやるんですけども、やったんですけども、そんなところにね、現代の我々が抱え込んでいる全てのものが全部出ちゃっているんで、なので、まあ、そういう、まあ、日本のまあ普通の、お葬儀の問題から、それからまあまあ、ああいう中東のね、非常に特殊な状況でのことから、ね、全部を踏まえた上で、じゃあ私らは一体何ができて、私にとって何を意味するのっていう、そういう問題をね、きちんと押さえたいなと思います。っていうのは、まあ、皆さんが普通にねヨガをやって、あるいは瞑想をやってちょっと心の安らぎを得たい、ね、ちょっといつも不安だからこの不安を乗り越えたいとかね、逃げかけがどうもうまくいかないからなんとか逃げかけスムーズにいくようになりたいとかね、まあいろいろあるかなと思いますけれども、もちろんねそういうことものすごく大事なんだけれども、でもやっぱり、単にね心が安らかになっただけじゃどうしようもないじゃないですか、ね、単になんか体が休まったっていうだけではどうしようもなくて、でそういうことを通して我々はねヨガとか瞑想とかで何をしようとしているのかって、そこまでねちょっと、突き詰めて考えていけたらいいかなと思いますね。まあそんなんでね、ちょっとまあそうは言いながらね、ちょっとまあ気軽に聞いてくださいね。なんていうかな、まあ、分かるんですよ。みんなまあ、テレビひねったって、まあ、そこで解説しているのも単なる、ね、国際政治の専門家とかね、そういう人たち の、まあの話だけであって、もっと宗教としてどうなのかという、ことについて誰も喋ってないので、まあ、皆さんがモヤモヤしちゃうのは当たり前 でそのモヤモヤがね、今日なんとかちょっとでもね、すっきりすればいいかなと思いますですね。はい。はい。それでね、まずね、この、名古屋のことなんだけれども、私はね、普段は鎌倉に住んでいて、大体鎌倉で毎週末、座禅会やってるんですけども、名古屋ともね、結構縁があって、まあ、まあ、今日、多分、途中からいらっしゃるんだけど、名古屋の住職さんがね、東別院近くの総学地って言ったんですけども、 がまあ私を呼んでくれて、でそれ以来、そのお寺 と、このマイソウルさんとでね、年に6回瞑想会やってますよね。あのマイソウルさんで4回、そのお寺で2回ですね。あのお寺の時は、宿泊の座禅会なんですけどね。だからまあ近くの旅館に泊まりながらって、ね、形で、まあ、4月の終わりにやってますので、ね、でこのマイソルさんをね1月3月7月9月かな、あの4回ぐらいやってますので、寒い時とは暑い時と、ね、でそれプラスあの、今年はねあの今年の前半が、そこにあの中日文化センターっていうのがありますけれども、カルチャーセンターですよね、そこで6回1月から6月にかけて第4水曜日ですけどね、まあ、ちょっと平日なんでちょっと来にくいかなと思うんですけど、連続講座でねあの私があのアップデートする仏教ってね、ので書いたものを6回にわたって解説するっていうね、解説とほんのちょっとだけ瞑想するっていうね、形、その、まあ、それはあのカルチャーセンターの、まあ、受講生となってねやるって形です。まあ、ただね それはあのシステマティックに話をしていくので、このアップデートする仏教を理解したいという人にはいいかなと思います。ね、もうすでに1回やっちゃったので、まあ、残り5回ですけども、まあ、多分5回だけでも受け付けてもらえるんじゃないかなと思いますので、興味があったら中日文化センターの社会の方で、ね、してください、ね。それとねあのもう一つだけ告知しておくと、あの4月の、ね、18日の土曜日の日に、あのあそこの名古屋駅近くの国際センターって、ね、あると思いますけども、あそこで、モハインドフルネス の市民講演会というのがあって、臨床心理士の方とそれから精神科医とそして最後に私 と、ね、3人がマインドフルネスについて話をします。まあ、それは完全にあのなんとか臨床、的な臨床心理的な、類の、ね、あの、まあ、ある、メンタルクリニックのが主催して、やるので、ね、まあ、あの宗教とか仏教とかというよりかもうちょっとあの一般的にあのいろんな不安だとか鬱だとかっていうものをマインドフルネスの瞑想によって、乗り越えていくっていう、ね、そういうあの市民講演会にしますので、これはあの多分無料、入場無料ですので、ある、まあ、製薬会社がスポンサーになるので、ね、まあ、そんなんでね、あの今年は結構あの名古屋へ、来る機会がかなり多くて、あの十何回、ね、平均それ一月一回ぐらいは来ることになるので、あのぜひあの集中してやりたい人はやってみてくださいですね、はい。まあ、それ以外にね、あのただ宿泊の座禅会だったら、まあ、どこからも来てますので、あのそれは、私が主に、鎌倉とかいろんな場所でやってますので、ね、それに参加されてもいいかなと思います、ですね、はい。そんなんでね、やっていきますのでよろしくお願いします、はい。それでね、あの今ねあの4月の18日に、マインドフルネスの市民講演会があるって、言いましたけれども、あのまあ、多分ねあの今日ここに集まっていらっしゃる方で、マインドフルネスってね言葉をもうすでに、まあ、大体もう皆さん絶対聞いてるはずだし、で今まであの瞑想とかねあの仏教とかに興味がない人たちの間でも、もうマインドフルネスが浸透してきつつありますね。あのここは名古屋ですから、あの中日新聞がね非常に大きな試合を進めていると思いますけど、ちょうど2週間前ぐらいですかね、あの日曜日の、日曜版に見開きで2ページですね、ドバドバって、瞑想、ね、特集があって、まあ、あの瞑想特集はほとんどマインドフルネスの、特集で、あの、まあ、今日本の、マインドフルネスセラピーですね、セラピーとしてマインドフルネスをやっている第一人者である熊野先生という人が、まあ、書かれて、あと今だいたいマインドフルネスセラピー と、あと Google がねあの、サーチインサイトサーチインサイトというセラピーかな、あの、あの Google ってねあのもちろんあの コンピューターの検索のね、遠藤が、開発した Google がというか Google の社員がですね、開発したあのプログラムがあるんですけども、あのそれも完全に、まあ、Google という方は完全にビジネスの会社ですから、まあ、ビジネスの人たちに向けて、どうしたら、心を落ち着かせて心を集中させてで、まあ、仕事の、ね、効率がうまく上がるのかとか、ね、まあ、そんなんで、まあ、要するにビジネスマン向けと、のプログラム、まあ、だから大体あのちょっと精神的にちょっと辛い状態になっている人が、メンタルクリニックへ行って、まあ、そこでマインドフィネスっていうものを使いながら、まあ、なんとかね、心を、癒していく、でそのためのマインドフィネスセラピー、まあ、正式に言うとマインドフィネスベースセラピーですね、あのマインドフィネスに基礎をつけられたセラピーですね、かあるいはもう完全に、あのビジネスマン向けに、Google が開発した、ね、Google の社員が開発した、そういうプログラム、まあ、大体この2つが、取り上げられるんですよ。あのつまり、大きな新聞社が、大き2ページぐらいドバーって使ってね、瞑想とかマインドフィネスっていうものを紹介するとき、つまりそれはあの、まあ、新聞だからやっぱ中立じゃなきゃいけないわけですよね。どっかの中の宗派だけをエコ引きするとか、あるいは非常に狭い人たち、あの数少ない、ね、人たちのためだけに話をするとか、ね、っていうのはちょっと許されなくて、やっぱり新聞の読者って本当に幅広いですから、新聞の幅広い読者に向けて、あの話をする、でマインドフィネスについてですね、そうなると、まあ、この2つの切り口しか今のところないんですよ。でこの2つの切り口だったら、あまりもう仏教のなんとか教団は関係ないし、宗教的ななんとかっても関係ないし、まあ、セラピーと、ね、ビジネス向けのプログラムだから、ね、非常にニュートラルで、非常に、まあ、門が広くてあのですね、なのであの、まあ、大体この2つの切り口からマインドフィネスというものを理解、してもらう記事が、まあ、多分すで、に東京新聞出たし、読売新聞この間出ましたけどね、あのでこの間 NHK も出たし、ね、去年の11月ぐらいかな、ね、なんで今年も、そういう普通のあの仏教雑誌とかね、そういうんじゃなくて、普通の新聞とか普通の雑誌とか普通のテレビでマインドフィネスが次から次へと取り上げられることになるのはもう目に見えてですね、 で同時に出版社がそんなの指くわえてみるわけがないから、まあいろんなあの形でのね、あの出版がマインドフィネスっていう言葉が入った本が、まあ多分こちらもやたらに出ると思います。ね、あのなのであの一気にマインドフルネスが、まあ、なんか仏教、仏教に興味あって勉強してるっていう日本の人口から言えばものすごい数少ない人たちの間で、知られるんではなくて、まあ、新聞の読者っていうね、中日新聞の読者とかね、読売新聞の読者っていう、まあ、普通の日本の人が、マインドフルネスを知るようになるのはもう間違いないですね、今年。まあ、それね、あの去年ぐらいまで私もずっとマインドフィネスでそのうち日本で流行るよってずっと予告してたんだけど、ちょっと私の予想以上にあの速いスピードで、今広がりつつあるので、あの本当に物事っていうのは大爆発するというのは大爆発するんだなと思ってます。まあ、私もね、なんていうかこの瞑想とか仏教とかあのこれ今の人は瞑想とか、なんていうかな、あのもう物じゃなくて心の時代やったよってね、あのそんなこと散々ずっとこの何十年かずっと実は言われてきてたんですよ、ね、もうみんな日本は経済成長も遂げたからもうこれからは物じゃなくて心の時代だよねっていうことを30年前からずっと言ってるんですよ。 だけどこの30年間そうなった試しがないのね。そうなった試しがなくて、常にあの座禅会、座禅とか瞑想とかっていうのはやっぱり、このね、この部屋が日本社会全体だとするとやっぱり ね、どっか隅の方で、行われてきたっていうのが、まあ、実際のところなんです。私もこのこういう業界30年以上いるので分かるんだけど、だけどもだから私の30年間の常識から言うと、ああまたなんかあの心が大事だよねとか言いながら、まあでも実際の日本社会はそんな、そうは言っても日本社会の中で、それに興味を持つのは多分わずかだろうなと思ってたんだけれども、今回ばっかりはちょっと様子が違います。様子が違う、ね、なので、多分今回は本当に、あ、どうぞどうぞ、ニクさんここ空いてるからここ座ってて、ここ座ってて、今回ばっかりはね爆発します。多分皆さんそれも感じてるかなと思いますけど、ね、はい、まあそうなんだけど、でそれで私が思ったのは、何を思ったかっていうと、あ、これは私の仕事じゃないなと思ったんですけどね。仕事じゃないなっていうのは、そういう一般向けのマインドフルネスを教える人は、まあ、山ほど今いるわけなんですよね、セラピストの人もそうだし、今臨床心理士の人たちが普通に認知行動療法とかね、いろいろ勉強してきた人たちがマインドフルネステラピーっていうのに、どうもアメリカ、ヨーロッパで非常に流行っていて、でしかも実際にエビデンスが出てる、ね、マインドフルネスを やると、まあ、ご存知のうつっていうのが治るんだけどもまた再発してしまうというね、非常に厄介な性質を持ってるじゃないですか、うつ病っていうのはね、なんだけどマインドフルネスをやると、再発する率がかなり低くなってね、もう非常に統計的にも出てるとか、ね、そんなんで、まあ、臨床心理士の人たちが、マインドフルネスというものをなんとか、セラピーの中に入れようってね、頑張ってるみたいで、まあただそうなんだけど、ただじゃあ今例えば皆さんが鬱になった時に、じゃあこれを薬じゃなくてねマインドフルネスで治したいんですけどもって言った場合に、どこへ行ったらいいのっていう問題があるんだけど、日本で今それを唯一やってるのが一箇所だけなんですよ。もしかしたら今年になると多分増えるかなと思いますけど、去年の時点では、東京の赤坂クリニックってね、ところで、そこはもう完全に精神科医の人と臨床心理士の人と、がちゃんとチームを組んで、で東京マインドフルネスセンターっていうのがあって、でそこで、精神科医臨床心理士の、指導を受けながらマインドフルネスを取り入れながら自分を、なんとか、自分の心をねなんとか癒していくっていうのを、やる、ね、だからそういう、動きがまあ一つあるんだけども、それは、まあ、やっぱり場所的には一箇所しかなくて、で、まあ、そうなんだけども、それが増えていくのはもう間違いないですね、今年はね、それとあと、まあ、ビジネス法はね私は全然関わりがないので、まあ、全部人から聞いた話だけれども、もう会社の、社員研修レベルの話でもうガンガンとマインドフルネスを入れていく、ね、まあ、なんて言ったってアメリカで今、ね、トップ取りを落とす勢いの Google だとかね、そういう Apple だとか、まあ、そういう会社がもうガンガンと社員のためにマインドフルネスを使っているので、まあ、日本の会社はそれを真似するのは当たり前ですよね。なのでセラピーとその社員研修、っていうようなレベルでのマインドフルネスっていうのはもう、今年ガンと来るし、まあ、それを教える先生たちもたくさん今いらっしゃるので、で、まあ、そういうレベルでのマインドフルネスはもう私はその先生たち任せちゃおうかなと思ってるんですよ、ね、私がわざわざやる必要もないかなと思っている感じ で、じゃあ私は一体これから何をするのかというと、今年のね 今年から多分我たちらがやる、まあ、一方案、まあ、私は今普段一方案って言うんですけども、あの一方案がやろうとしていることがかなり、違ってくるんではないんだけど、今まで通りのことはやっていくんだけども、その目的っていうかその方向性がかなり、前以上にはっきりするだろうなっていうことですね。でそれどういうことかっていうと、まあ、今言ったように、セラピーとか、ね、社員研修の、レベルでのマインドフルネスっていうのは一体これ何のためにあるかっていったら、まあ、要するに心がまあ今ちょっと不安でしょうがなかったりね、なんか過去のことばっかり思い出しちゃったりとかね、未来の嫌なことばっかり想像しちゃって、想像した未来によってなんか身動き取れなくなっちゃうとかね、あの過去の嫌な出来事がなんかいかにも今起こっているかのように蘇ってきちゃってね、あのもうどうしようもないとかね、そういう、のを、まあ、治療するのもあるだろうし、あるいはまあ、そんな治療というレベルじゃなくても、あのやっぱり非常にストレスが強いし、ね、あのなんか頭がすっきりと働かないし、ね、なのでもっとあのストレスなしにもっと自由に、想像力豊かに、ね、あの安らかに仕事ができたらいいなっていう、そういうレベルで、ね、マインドフルネスを求める、ね、あのような、それはもちろんものすごくいいわけなんですよ。ね、それは私は何も否定するわけがない。ね、それなぜものすごくいいかというと、でそういう不安というものに対して、さっきも言ったように薬でね、あの抗不安薬ね、あの抗不安薬っていうのはなんかはっきりしないけども、英語だとはっきりしてるんですよ。あれはアンティアンザイティビューっていうんだけどね、あの本当に。不安とか心配のアンザイティと言いますよね。それに対するアンティ、アンタイですね、それを乗り越えるための、要するにアンザイティを乗り越えるためのっていうものですね、なので、そういうものを、使うと、まあ、もちろんものすごい影響力ありますから、それよりか、マインドフィネスによって不安というものを乗り越えることができたらはるかにいい。でそれはただ単に薬と比べていいよって話じゃなくて、まあ、もちろんね、あの薬を使わざるを得ないっていうのももちろん当たり前だ、あのよくわかるし、私はそういうことを全面否定するわけがないんだけども、だけど問題は、なぜそのレベルでのマインドフィネスがいいのかっていうと、要するにね、あのはっきり と、自分には問題があると認めることになるからなんですよ。どういうことかっていうと、あの、まあ、今私らがなんか辛いわけですよ。苦しいわけね。ですか？これはまあ誰だってあるわけですよ。だけど辛い苦しいっていう、まあそういう状況があったときに、これは誰もあるはずなんだけども。じゃあだからマインドフルネスを、修行しなきゃっていうふうには普通いかないんですよ。わかります？言ってること、ね、つまりお腹が痛かったら胃薬を飲めばいい、これは当たり前じゃないですか、ね、でそれに対してそれと同じように、心が今不安がいっぱいだったらばマインドフルネスをやればいいっていうですよね。だけどこれ結びつきますか？なかなか結びつかないですよね。お腹が痛いのと胃薬を飲むっていうのは結びつくけども、心に不安があるっていうのとマインドフィネスをやるっていうのは結びつかないじゃないですか、ね、結びつかないんですよ。そんなすっきりと胃薬飲むみたいな感じでマインドフィネスは使わないのね。なぜ？それは簡単な話で、その原因と結果が全然クリアじゃないから。じゃあなんで皆さん胃薬飲むんですか？ ね、それは分かりますよね。なぜお腹が痛いの？なんか胃酸がかなりちょっと強くなってるからね、だからその、ね、胃酸を 植物を、ね、あの食べ物を溶かす、消化するための胃酸のはずだったのがちょっと過剰になって、それでかえって苦しくなる。どうしたらいいの？そしたらそれを抑えるような胃薬を飲めばいいんだとか、ね、そういうふうにして原因と結果の関係から皆さんは胃薬っていうものがどういうものかは理解して、それで胃薬を飲むわけですよね。だけどじゃあ不安っていうものがあって、その時何が原因なんですか、ね、胃酸過多っていうねがあるから、胃酸過多だったらば胃酸を制御するような薬が必要だよねっていうような形で、じゃあ不安っていうものが止まらなかった場合にどうしたらいいのかですよね。で、まあこのことに関してね、もう私がもうずっと何十時間と喋ってるからもう今日は繰り返さないけれども、そういうふうに、今不安とかね、過去のことがどうしても忘れられないとかね、そういうものがあって、それの原因はこうこうこうだから、だからマインドフルネスの、を修行するのが、プラクティスするのが、これにはよく効くんだよってね、いう話じゃないですか。でこれを認めるだけで結構皆さんの人生はすっきりしますよ。なぜ？もうそこの原因と結果の関係がもうはっきり分かってるから。だけどもしこの原因と結果の関係がはっきり分かんないとどうなるかっていうと、私はものすごい今不安なの、なぜ不安なのって言ったら、まあ、あの人のせいだとかね、あるいはあのせいだとかね、安倍首相が悪いんだとかね、まあ、いくらでも出てくるわけですよ、ね、悪い人が。で、まあ、それなんかいかにも最もそうなんですよ。安倍首相が憲法を変えようとしてるからだから不安なんだって、ね、なんとなくそうじゃないですか。新聞読むとだんだんそう思えてきちゃうんですよね。で自分のやっぱり旦那さんが、ね、旦那さんがいつも自分お金稼いでくれないから不安だとか、ね、自分の奥さんがちゃんとして家事をしてくれないから不安だとか、あるいは年取った両親を抱えてるから不安だとか、まあ、いくらでもなんか最もそうな原因があるわけなんですよ。だから最もそうな原因 がそうだから、その最もそうな原因を何とか変えれば不安から解放されるんじゃないのってね。よし、じゃあ安倍内閣を倒そうとかね、なんか、まあ、奥さんとも離婚しちゃおうとかね、まあ、親はもう関係ないわとか、ね、でそういうふうにしてなんか全部トンチンカンのことを我々はやってしまうんですよ。だからそれにそういうことに、比べて、今非常に強い不安があるよね。でもこの不安っていうのはやっぱり自分の心が生み出しているものだから、だから、それをよく見て、自分の心が不安を生み出さないように、した方がいいよね。だからちょうど胃腸っていうものがあって、食べ物を消化するために胃酸を出してるんだけども、どうもこの胃酸が食べ物の消化以上に出ちゃって、それで胃が自分自身を傷つけちゃう、ね、してるみたいだから、この胃酸を強く出さないためにちょっと別の薬が、使ったらいいよねってね。それでまあ胃の痛みは治まっていくわけじゃないですか。それと同じように、心っていうものが不安を、作り出してしまう、ね、だから、この、心が不安を作り出さないように、するにはマインドフルネスがいいよね。どういうマインドフルネス？呼吸に気づいている呼吸、瞑想だとかね、まあ後でやりますけど、体に、気づいている瞑想だとかね、そうすると、呼吸に気づく、ね、体の感覚に気づく、ね、そうしてると、心が、不安を生み出すっていうことができなくなるから、ね、で不安をどうやって生み出しますか、まあ、簡単ですね。皆さん不安を生み出すってとか、皆さんの心の中で不安っていう映画を作っちゃってる、ね、不安な時はもう映画を作ってるじゃないですか、ね、明日病気になるっていう不安、ね、明日失敗するっていう不安、 まあ、そういう映画を作っちゃってるから、その映画を作らなくなる、呼吸に集中することで、ね、でだから不安を乗り越えることができるんだよって、ねですね。まあ、この話はもう散々私がしたからもう、繰り返さないけども、そういうふうに、今自分がなんか非常に辛いよね、苦しいよねって言った時に、なぜ苦しいの？で、それをその時に自分の、ね、外にある何かに原因を求めるんではなくて、そうではなくて自分の心そのもの、ね、不安を生み出してしまう心そのもの、そこにきちんと、目をやって、でそれでじゃあ、まあ、自分が不安を、自分の心が自分が不安を作り出しているっていうのは分かりました、でもじゃあどうやって止めたらいいんですかっていう問題がもちろん出てきて、ね、だからそのために瞑想が必要で、まあ、自分が、不安っていう映画を作って、そのために不安になっているから、だから、まあまあ、自分の不安の構造っていうのはだんだん分かってきたから、じゃあ問題はその不安の映画を作るのをどうやってやめたらいいんですかっていうことになって、でそのために、瞑想、ね、呼吸を見るとか体の感覚を見るとか、ねっていうものが出てきて、でそれはまた後で、ね、やりますから、それをやればあのもう問題ないです、ね、でこの問題はねそう大した問題ではないです。あの、なんか不安を乗り越えるとか怒りを乗り越えるとかね、あのもうはっきりと原因と結果がちゃんとしてるからね、あの不安っていう結果にはどういう原因があったの、不安を作ってしまう自分の心っていう原因がある、だからこの不安を作ってしまう自分の心を、マインドフルネスの、をやることで、不安を生み出さないようにしていく、ね、これもよく私はプロジェクターの例え使うけれども、プロジェクターから映画がスクリーンに、映写されて、そして私らはその不安という映画の中に、映画の中にズブズブに入っていってしまう、ね、からだからどうしたらいいの、もうプロジェクターを止めちゃう、ね、でうわーって大きな劇場で、ね、名古屋でも大きな劇場いっぱいあると思いますけども、そこで、うわーってね、もう大画面いっぱいに、ね、ゴジラが現れたりエイリアンが現れたり、ね、あの俳優さんが現れたりしてるけれども、でもこのパンってプロジェクターを止めちゃえば全部消えちゃうわけですよ、ですよね。あれだけすごいいろんな、ね、大音響とともにゴジラが現れてたんだけども、パッと止めちゃえば全部ゴジラも消えちゃう、ね、何だったの。でそれと同じように皆さん、ああもう不安でしょうがないしょうがないとかね、もうあの人のことがもうどうしても許せなくてって言いながら、あの人から言われて嫌なことを皆さんはもう100回も200回も繰り返しているね、リフレーションっていう、だからもうあの人のために私は苦しんでるって思ってるけども、このリフレーするのをやめちゃえばもうあの人も関係ない、だからまあこのぐらいはあのそう大した問題じゃないです。そんなあのもうそんなのさっさと止められる、もう本当にこのゴジラとどうしたらいい、戦ったらいいのなんて言ったってプロジェクター止めちゃえばゴジラいなくなるんだから、ね、もうたったこれだけのことです。だから皆さんは、プロジェクターのスイッチ分かんないでしょ、ね、止めたくてもスイッチ分かんなかったんですよ。だけどこのマインドフルネス の, あのプラクティスをすればプロジェクターのスイッチが分かってくるから、ね、そしたらあの例えば夜になってもこの部屋が明るくて寝れないね、もう真っ暗にして寝たいのにどこなのよスイッチはってね、そんなもん、そんな状態じゃないですか。だけどどこどこ、ああそこにあったってね、あそこにあったって分かってスイッチを消せば真っ暗になってみんな寝れる、ね、それと同じように皆さんの不安だとか、ね、いろんなものが全部映画だから、映画なんですよ、これ知るだけで皆さんの人生楽になりますよ、ね、であとは どうしたらいいの、映画を消せばいいでしょ、どうしたらいいの、プロジェクターのスイッチ切ればいいだけのことなんですよ、ね、信じないと思うけども、まあ、あのプロジェクターのスイッチの切り方はこのトイレ休憩の後やりますからね、あのそうすればどんなに強い不安でもどんなに強い怒りでも、ね、あのプロジェクターのスイッチ 切ったらもう映画終わりです、終わり。だからもうスクリーン何も映ってないんだから、もう皆さんが不安を感じることはもうない、ただこれだけのことです。だからあの不安を乗り越えるとかね、あのっていうことはそれほど難しい問題ではないです、もうあとは原理をきちんと分かって、ね、でそれでそのプロジェクターのスイッチのありかをきちんと探して、でそれでそのスイッチの切り方をマスターすればそれまで、ね、でそうすればあのスイッチの切り方をすればあとはね、ヨガやりながらでも切れますよ、ね、ヨガやりながらアーサナで自分の体を意識する、ね、自分の体の動きを意識する、呼吸を意識する、ね、意識する、何のために意識するの、意識することで皆さんはプロジェクターのスイッチを切ってるわけ、ね、ですよね。で せっかくアーサナやってるのに頭の中でわーっていろんなものをこしらえ上げて、ね、映画の中にズブズブに入っていったらアーサナやってる意味ない。だけどもアーサナやりながら、あこのここがプロジェクターのスイッチねって言ってここ切っちゃいます、ね、そしたら頭の中が全部きれいになって、皆さんはただアーサナを通して自分の体を感じているだけ、ね、だからそのプロジェクターのスイッチの場所と、それの切り方をとにかくマスターしてください、ね、そしてそれを、日常のあらゆる場面でやっていく、ね、まあ、あのよく私も言うけども、あのお茶を飲む、ね、ティーメディテーションですね、これもスイッチです。これがスイッチじゃなくて、あのお茶を飲むことを通してスイッチも切れます、ね、どうしたらいいの、まあ、ここでうわーっていろいろいろんなことを考えてても、その時にこのお茶そのものに、集中する、ね、お茶碗の重さを感じる、お茶碗の触った時どうか感触なのか、でそれから香りを感じる、そして今お茶っていう液体が自分の体の中に入っている、ね、自分は今お茶を飲んでいる、ね、でそしてそのお茶が、胃袋の方に落ちていく感覚、ね、そういうものをしっかりと感じているときに映画なんか作れるわけないじゃないですか。そんなときに1週間前のあの出来事なんか思い出せるわけないじゃないですか、ね、皆さんはあの1週間前にあの人に言われたことでずっとこの1週間悩んでたんでしょ。どう悩んでたんですか。あの1週間のあの人の嫌な言葉がもう1000回リプレイしたってことでしょ、ね、だからリプレイしなかったら関係ないんですよ、あの人にどんなこと言われたって、ね、だけど皆さんはあの人に変な嫌なこと、実に嫌なこと言われた、ね、だけど嫌なこと言われたことが原因じゃないんですよ。その嫌なこと言われたことを1000回リプレイしたのが原因でしょ、ね、だから問題は1000回リプレイしなきゃいいだけじゃないですか、ね、そしたらじゃあリプレイどうやって止めるの、これをお茶飲めばいいんですよ、ね、お茶をに気づきながらお茶を飲む、もうそれだけです、ね、だからそういうあのスイッチの切り方ね、どういうことをやりながらスイッチを切っていくか、これはもう訓練ですよ、ね、っていうのはもう我々の心は映画を作るのに慣れちゃってるから、ほったらかしにしといたらもう我々の心はどんどんどんどん映画を作っていってしまう、ね、だからそれを作らないようにする、ね、そういう訓練をしてください、ね、あの我々の心は作ってその映画の中でズブズブに入ることに喜びを感じてるんですよ我々の心はね。それで、もうどうしようもない、
ね、だから そんなものさっさとやめる、ね、だから、まあ、これはもう私が、このマイソウルさんでも、ね、何回も何回も話してきたことだから、もうそろそろ、ね、それは伐採していただいて、まあ、あとはもう本当にその原理が分かって、じゃあどうして不安が乗り越えられるのかっていうそのメカニズムも分かって、ね、であとはもうやるだけです、ね、でまあやるときにいろんな細かいニュアンスだとかデリケートなところとかあるからそれはもう丁寧にやっていかなきゃいけないけどね。だけどそれ自体は原理的に全然難しいことではないです。それはもう今ずっと言ってるようにセラピーマインドフィネスセラピーとかマインドフィネスの、プログラムとかで、今年日本中で大爆発する。それはとてもいいことです、ね、今まで不安で、うん、もう酒飲むしかなかったんで、ね、そういう人がマインドフィネスやるだけですごいじゃないですか、ね、今まで酒のために使っていたお金が浮いちゃうわけだし、ね、お酒のために夫婦喧嘩ばっかりしてたのかそれがなくなるわけだし、ね、もうそれだけで結構日本社会はいい方向へ向かうと思います、ね、みんなが、自分が心の問題の原因が分かってでそれを乗り越えることができた、その鍵がマインドフィネスですね。でそれをやっぱりみんな、今年ブームになるのはその仕掛け人がすごいとかではなくてそれを理解するだけのものがやっぱり日本社会の中に準備されたんではないのかなって私は気がしてます、っていうのはまあ要するにねマインドフルネスの、が必要だよねっていう、結論に出る前には、やっぱり一つの何て言うかな理解というのかなが必要で認識が必要でそれどういうことかというと要するに私の心が問題なのよねっていうそういう理解なんですよ。大丈夫ですか皆さん、ね、要するにまあいろんな世の中っていろいろ問題あると思ってたし私はずっとやっぱり安倍内閣が悪いのよねとかね自分のやっぱり私の奥さんが悪いのよねとかねやっぱりね、日銀の金融政策が悪いのよねとかねやっぱりうちの学校のうちの会社のボスが悪いのよねとかずっと思ってたんだけどもそうじゃなくてやっぱりもうごまかせない内閣がいくら変わったら全然変わんないわけだし、ね、日銀総裁がいくら変わったら全然変わんないわけだし会社の上司が変わったって全然変わんないわけだしで何が悪いのって言ったらあそうか私の心が悪いのねってどうもやっぱりもうだんだんと今逃げ場がなくなってきちゃってその今まで全然仏教とかね瞑想とかヨガとかに興味がなかった人ですらどうもいろいろごちゃごちゃやってきたけれどもその最終結論はなんと実に単純明快でな結論に到達したその結論というのはああ要するに悪いのは私の心ねっていうねこれが日本社会の共通認識になったらもうすごいと思います。っていうのはどんな病気でもね自分がある病気だよねって思って本当に覚悟が決まって治療が始まるわけじゃないですか。ね、自分は糖尿病でもないのにあんな糖尿病専門の食事なんてしたくもないじゃないですか。でも好きなだけ炭水化物取りたいわけですよ。だけどあこのままいったら死んじゃうなって今糖尿病なんだ血糖値がとんでもないなだからもうあとは食事療法でやるしかないねっていう覚悟が決まって私らは糖尿病の食事療法に踏み切れるわけでしょ。何でもそうですよね。だからそれと同じように、もう血糖値見せられてごまかしが効かない、ね、それと同じように私の要するに問題はここだったよねってなってそれでようやく覚悟が決まるわけ で要するに私の心が問題なのよねっていう結論に来るまではちょっとやっぱ時間かかったんですよ、ね、でも今驚くほど多くの人が この結論に達しつつあるのではないかなという気がします。そうでなければマインドフルネスなんて意味持たないんですよ。まあそんなんで、今ね、私は多分もう今年もすでに兆候が出てるけれども、マインドフルネス大爆発するだろうと思うけども、多分事実だでしょうけど、その大前提はマインドフルネスをしなきゃいけない、なぜ私の心が問題だからっていうね、その共通認識ですね、それがあるんじゃないかなと思います。はい、でこの話はね、まあ、ただこの話はちょっと去年までの話なんですよ。去年も散々ここでも話したし、私のポッドキャストでも何十時間話してる話なので、まあ、そこまではいいし、まあ、ここまでちょっとやってください。ここまでの話ですら日本では画期的な話ですから、ようやくそれにみんな気づき始めて、ね、で日本人って動かないときは動かないけれども、世の中全体が動き始めたら一気に変わるじゃないですか、この日本って国は、ね、なのでもうこので、そうするといろんな人がマインドフルネス、ね、いろんな作家の人だとか評論家の人だとかタレントの人だとか、ね、がもう普通にテレビのバラエティ番組でお笑い芸人さんだとかね、が普通にマインドフルネス言葉を使うようになるに決まってます。で普通のバラエティの話題としてね、出てくるのはもう時間の問題です、ね、なぜ、まあ、みんな、そこら辺で悩んだり苦しんだりしてるからですね。でだけど、まあ、まあ、これは、まあ、あくまで去年までの話なんですよ、ね、でそれ でそれはもうセラピストとかソーシャルプログラムの人たちにも任せて、ね、で今年から一方は、まあ、一方は もちろんこれは続けますよ、ね、これが基礎だから、ね、で、私らがね今今年から何をしようとしているのかというと、もう生と死の問題について踏み込んでいくことになりましたね。でそれがただね、これは非常に、難しくて、多分私の不安の構造についての話だったら多分皆さん納得いくはずなんですよ、ね、それは何も、そんな難しい話じゃなくて、自分がどういうふうに不安になってるのかをちょっと分析すればねすぐ見えるはずですよね、簡単じゃないですか。皆さん不安になってる、どうせ不安の映画が浮かんじゃってるでしょ、ね、明日病気になってしまう映画が、ね、明日パートナーと喧嘩してしまう映画が、ね、だから、まあ、それを映画だと見るのはまたちょっと別 の, インテリジェンスが必要なんだけども、それ分かりますね。映画っていうのは、映画っていうことの意味は本当のようでいて本当じゃないってことですよね、スクリーンにはいかにもゴジラがいるんだけども、でも全部嘘じゃないですか。それが映画ってものの意味ですよ。だからこれはもう映画なんだって皆さんが見破ったとしたら、それは皆さんの中で一つの知恵が生まれているわけなのね。どういう知恵かというと、これいかにも本当のようだけども嘘だよっていう、そういう知恵なんですよ。わかりますかね。それが映画っていうことの意味ですよ。いかにもなんか私が明日病気になってしまうように、でも不安で不安でしょうがないけども、あでもこれ映画じゃないの、私がただ勝手に病気になっている自分を想像しただけじゃないのってことが分かったら、もうバレちゃうじゃないですか。だけど今までは明日病気になってしまう私っていうのを本気にしちゃったから、ずぶずぶに不安になった。だからこれ映画だよねって見破ったらもう大丈夫。だからこれ映画だよねっていうのが一つの知恵ですよね。わかりますか。でこの知恵が働いたらもう大丈夫。もう皆さんは自分の心が勝手に作った映画に騙されることはない。なぜ？映画だから。映画っていうのは嘘だから、存在しないから、ね、いいですか。 でここまでこの話だったらね、私ももう、もう、皆さんにお付き合いして皆さんを理解させることはできます、まあ、ちょっとたっぷりと3時間ぐらい対話すればねあのまあでもこれは皆さんが映画だよねっていう見破る知恵は必要だけども、その知恵はそんなに難しい知恵ではなくて、だいたい頭をきちんと使えばわかるはずです。ですか？だけど、じゃあ仏教っていうのはただ単に不安を乗り越えるためだけのものなのかって言ったら、そうじゃないのね。そうじゃないんですよ。仏教っていうのはもうちょっと、なんていうか野心的って言ったら変なんだけど、もうちょっと深いところを狙っている、もうちょっと、なんていうかな、もうちょっとね狙ってるのが大きいものを狙ってるんですよ。単に不安を乗り越えるとか、単に怒りを乗り越えるとか、単になんか安らかになるとか、ね、で単になんか心がごちゃごちゃして、なんと全然仕事の能率が上がらなかったのが、心が非常に落ち着いて一つのものに集中できるから仕事の能率も上がるとか、まあそれは結構ですよ、大いに結構ね、私自身もそれを進めるし、これからもやっていくし、だけどもそれだけじゃないんですよ。じゃあ何のため、仏教の場合はやっぱり、この生きることと死ぬことと、ね、生と死の問題に真正面から、ぶつかるのが仏教なのね。だからそこで、まあ、多分私と、まあ、今年大爆発するマインドフルネスの人たちとが、分かれてしまうというか違ってきてしまうのがそこら辺からって。でまあ、私はこのマインドフルネスセラピーとかその、ね、グーグルのプログラムとかっていうものももちろん私は私の中にはありますよ、ね、で散々皆さんともこれやってきた。だけど私らの場合はこれはあくまでも全体の一部なんですよ。一部なのね。単に不安を乗り越えるとか、単に、ね、過去の嫌な思い出を乗り越えるとかね、っていうのはあくまでも一部であって、じゃあ何をしようとしているのかっていうと、生きることと死ぬことのを、どうもこの問題を乗り越えようとしている。だけどこの問題はね非常に複雑なのは当たり前で、複雑なのは当たり前で、で非常にめんどくさいですよ。めんどくさいっていうことではなくて、なんていうかな、その皆さんが普段、ね、いろんな仕事をされてるだろうし、いろんなことを考えてるだろうし、いろいろ、まあ、努力もしてるだろうし、ね、一生懸命仕事をしたり勉強したり、ね、資格試験の準備をしたりとか、ね、いろんなことをやっているのは本当に素晴らしいことなんだけれども、ただ水を差すようだけども、我々が普段やっているような努力ではこの問題解決しようがないじゃないですか。わかります？皆さんが一生懸命、ね、英会学校を通えば英語は絶対話せるようになりますよ、ね、当然。でみんなが一生懸命、ね、会社での仕事で頑張れば絶対に会社の業績も上がるし給料も上がるしね。ね、一生懸命、ね、学校で勉強すれば、ね、いい学校にも入れるし、そういう努力して、頑張ればなんとかなることって世の中山ほどありますし、でそれをまあそれはきちんと、努力してやらなきゃいけないですよね。だけど生きることと死ぬことを乗り越えるってこれ想像つきます？ちょっと無理でしょう、ね、それただ単に英語がうまくなりますとかね、 なんか学校の成績を上げますとか、会社の仕事の、ね、売り上げを増やしますとかっていうようなレベルの努力ではどうしようもないというのは分かるじゃないですか。そこら辺は分かりましたね。大丈夫ね。だから、だからこの問題は普通は話し合うことはないんですよ。皆さん会社で働いていてどうしたら業績が上がるかってもう毎日毎日ミーティングするじゃないですか。ね。ね、受験生同士がどうやったら成績が上がるかって毎日毎日お互いに話し合うわけですよ。ね、で、病院行けばお医者さんや看護師さんたちがどうしたらこの患者さんを治せるかってもうしょっちゅうしょっちゅう、ミーティングしてるわけですよ。ね、アーティストの人だってどうすれば CD が、ね、売り上げ伸びるかって、ね、ずっといろいろみんな工夫して、レストランの人だってどうやったらたくさんのお客さんに来てもらって楽しんでもらえるか、ね、と国産やねたちがみんなで毎日話し合ってやってるわけですよ、ね、だからそういう、世間のさまざまな、努力とね、その努力によってなんとか、到達しようとして一生懸命頑張っている、ことはもちろんそうなんだけども、そういう努力が一切役に立たないのが生きること死ぬことの問題ですよね。わかりますかね、そこ。だからそれについて話し合うってことはないんですよ。それについて話し合うと。だって話なぜかって話したらせんないことだから、話せば意味のあることだったらもう散々話し合うじゃないですか。会社でもね、学校のクラスでもね、病院のね、オフィスでも、ね、散々みんな話し合って、なんとかしていい患者さんを治したい、なんとかしておいしい料理を作りたい、なんとかして会社の売り上げを伸ばしたい、なんとかして成績を上げたいってね、散々やるわけですよ。散々努力するわけ。だけども、この生きることと死ぬことに関しての努力なんかできます？無理ですよね。何をどう努力したらいいのよ。何もないんですよ。だから、その結果としてどうなったかっていうと、簡単ですよね。何も考えない。何も考えないんですよ。でも何も考えないって、何も考えないでもじゃあもうこういうことは考えないようにしようっていうのは簡単なんだけども、考えないようにしようっていうのは簡単なんだけども、それで、無視してどうにかなるんだったら苦労はしないわけで、無視することもできなくなっていくわけね。いつ年取って病気になっていくとですよね。だけど年取って病気になってすらまだ本当の努力が分かんなくて、でじゃあ普通どういう努力をしちゃうかというと、なんとか、病院だったらなんとか死なないためのあらゆる努力をするわけですね。これは老人福祉の現場でも医療の現場ですよね。なぜそれ以外の努力って分かんないか。で今就活って聞いてますよ。就活は就職活動、そう就職活動なんだけども、それは就職活動の就職の週を入れるけども、そうじゃなくて終わり週の回、就職の週じゃなくて終わるっていうこの週ですね、週末の週を入れて、それで就活で、だからそれは人生を終わるにあたっての準備をするっていう活動ですね。これ結構今流行っちゃってるから、今エンディングノートとかね、もうすでに出来合いのノートがあるんですけどね。でそれでどういう準備をするかっていうと、まあ大体想像するつくような準備です。ね、いろんなあれがあるからね、 だけどそれもまたなんかわかるんですけど、なぜわかるかというと、もうそういう努力しか想像つかないから、ね、なんですよ。つまり私らが普段持っているような認識だとかなんとかで本当に生と死の問題を乗り越えることは無理なのね。無理なんですよ。なぜ、どこをどう考えたって生と死っていうのを乗り越えられそうもないから。で、まあそれを私は死んだら死んでしまう命って言い方をしてるんですけども、要するに死んだら死んでしまってそれでもう終わりっていう、そういう命のあり方ですね。だからまあそれは死んだら終わりっていう死んだら終わり経というものをつけてるんですけどね。そういう世界観、人生観なんですよ。いいですか。ってことで何が言いたいかっていうと、それが、現代のほとんどの人が持っている生と死に対する考え方なんですよ。これはなんでわかるんですかって。わかりますよ、それは。だってみんな同じようなことを考えてるからっていうか、この問題について個人的に深く考えた人以外はどうしてもそういうふうになってしまうんですよ。なぜ？日本社会全体がそうだから。で、そうなんだけど、世の中には、世の中にはっていうか、日本以外の、国にはどうもそうじゃない人たちがいるっていうのは皆さんご存知ですよね。死んだら終わりだとは考えてない人たちがいる。ね、で、その人たちの中にもういろんな極端な考え方の人たちがいるじゃないですか、ね、死んだら自分は天国へ行くんだとか、ね、死んだら、で その時に、なんていうかな、ほんと誰も分かんないわけなんですよ。天国へ行くのか行かないのか。だけどその時に中にはある人が、いよいよここからちょっと入ってくるんだけど、異教徒ですね、自分の宗教に所属しない人たち、それはとんでもない人たちなんですよ、ね、なぜ？神様っていうこの世で最も大事なものを大事だと思わないんだ。これとんでもないやつじゃないですか。だからそんな異教徒なんか殺したっていいよね。ね、なぜ？存在価値がないから。なぜ神様を信じることがこの世界で一番大事なことだ。でそれをやらないんだから、その人に何の意味もないでしょう。意味もなかったらそんなの殺したとかもないよねっていう、でそういう、ことをして、それはもちろんそういう人を殺しても罪にはならないし、でそれはかえってヒーローとなって、それで自分は、天国へ入れる資格を得る。いや、これは作り話じゃないですよ。今ちょっとしたニュース番組やれば喋ってますよ、こんなこと。本当にテロリストたちにインタビューすると普通に喋ってもアルジャジーラだろうが CNN だろうが BBC だろうが、そのぐらいのレベルで。皆さん ああいうインタビューどう聞いてるんですか。こいつら適当なこと言ってると思います？そんなことないでしょう。適当なことだったらあんな行動しないじゃないですか。で彼らがなんであんな行動するんですか。本気で信じてるからですよ。本気で。ちょっとこれ分かんないですよね。 日本人の感覚、日本人の今の今まで の, あの考え方からすると、どこをどう考えたって死んだら天国行けるとは思えないわけなんですよ。だけども世の中には、地球上には、死んだら天国へ行ける、だけじゃなくて、まあそう思って、あのそう思って平和に暮らして、ね、いる人がそう思うんだったら、それはもう勝手じゃないですか、ね、勝手な話なんですよ、ね、ある人が、あ、自分は死んだら天国へ行けると思って、なんかね、つつましやかに生きて、ね、悪いことしないで、ね、それだったら素晴らしいですよね。ところがどうもちょっとはた迷惑ないことをする人たちがいるわけですよ、世の中には、ね、どういうはた迷惑なのかっていうと、人を殺しちゃうとか、ね、で日本社会でね、人を殺し殺害しちゃうっていうのは、これとんでもない話であって、でとんでもない話だから非常に強い罪に問われて、ね、でしかもそれだけじゃなくて、やってる本人も自分はとんでもないことをしてしまったって思うわけですよ、ね、でそういうのが当たり前だと思っていたら、どうもこの常識が全く通用しないわけない。これ分かりますか？分かんないでしょ。人を殺すことが、殺害することがとんでもないことだとは全く感じない人たち、それどころかこれは罪にならないどころか、これが自分が天国へ行くために、条件が整ったと見てしまう人たちが実際にいる。毎日見てるじゃないですか、この10日間嫌っていうこと、そういう人たちがインタビュー受けてるじゃないですか。あのアルジャジーラ見てくださいね。アルジャジーラなんかよくそういうインタビュー出ますからね。あのでも普通に見れます、そういう人たちのこと、キャスターが、あなた死ぬの怖くないの？全然怖くないですよ、全然怖くない、怖くない。なぜ自分は異教徒を殺して天国を受け入れると決まってるか、嘘だろとみんな思うじゃないですか。だけども彼らがやってることからすると、本当に本気で思ってるんですよ、ですよね。だからそのぐらい、この皆さんが10日間ずっと感じてきた何とも言えない薄気味悪さっていうのは、結構ここら辺なのね。それに比べたら、なんか暴力団だとか、なんかメキシコのギャングだとかね、そうなんていうか、本当に揺さぶられるほど怖くはないわけなんですよ。なぜ？そういうギャングたちだってやっぱり本当は殺すことは悪いと思ってるから、ね、だけど世の中には、地球上にそうじゃない人たちがどうもいる。なんかわけのわかんないことを信じて、だからそのぐらい違うんだっていうところですね。つまりまとめると、今の日本人にとって生と死の問題っていうのはもう解決がつきようがない問題で、だから日本の人は他に面に関してはあらゆる努力をするんだけれども、この生と死の問題に関しては努力の誰もしないっていうか、どう努力していいのか分かんないから。それなぜかって言えば、今の私らが持っている世界観から、生と死の問題を乗り越える、手がかりというのは一切ないんですよ。ないです、それは。でそれに対して、地球上にはそうじゃない人たちがどうもかなりいる。それも一人か二人そうだったら分かるんだけども、そうじゃない人がかなりいる、ね、死んだら必ず天国に行ける、まあ、それもなんか人に親切にして、ね、いいことをして、それでね、徳を積んでいった果てに天国へ行けると信じているという人だったらば全然構わないわけですよ、ね、だけども 今本当に問題になっているのはそうじゃない人たちですね。天国へ行くと強く信じて疑わないんだけども、その方法っていうのが非常にはためやくな人たちがいるわけね。いいですね。でそうなった時に、当然じゃあ本当に天国なんて存在するの、天国へ行けるなんていうのは本当にそうなのなんて言ったらこれもどうしようもないじゃないですか。こんなの議論のしようがないですよね。でどっかの古いテキストを持ち出されたって困るわけですよ。なぜかっていえば宗教のテキストっていうのもあらゆることが書いてあるからそれはそういうこともどっか隅の方に書いてあるに決まってますよね。当然だからでつまりね今世界で何が起こってるかっていうと、日本っていう国はちょっとまとめていくとね、日本っていうのは、明治維新とそしてこの間の戦争とで2回にわたって、なんとか、西洋の近代の真似をしようと頑張った国じゃないですか。そして、西洋の近代となんとか互角に勝負をしてある意味ある分野で勝ったりして、ね、でものすごい近代化を進めた国なんですよ、ね、で近代というのはどういう特徴があるかっていうとわけのわかんないものは信じないっていうのが一番大事ですよね。わけのわかんないものつまり天国があるとかね天国行くためにはこういうとかそんなわけわかんないわけですよ。でテキストを持ち出されたと困るわけでそうじゃなくて本当に自分が信じきれるもの、ね、理性の力 でそれだけを受け入れようっていうのが近代のあり方でね、まあ、これを原理的に頭のデカルトという人ですけどもですね。だからこういうわけのわからなさっていうのもどうはもういいからそれよりかわけのわかるものだけを地道に積み上げていこうよねっていうのが近代のあり方ですね。そして、それの、一番、先端の部分に今私らはいるわけ でそうすると私らはどういう人間かっていうとわけのわかんないものはわかんないそれよりかわけのわかる、努力だけを地道につないでやっていこう、ね、それ来たわけですよ。でそれ でいい面と悪い面と両方あるわけ、ね、でいい面はどういうことかっていうとこういうわけのわかんないものによって人の命がもてあさばれるってことは今はないですよね。日本ではないですね。だけどその代わり生と死の問題を乗り越える、きっかけがもうないんですよ。ここにはそういうジレンマを多分皆さんも感じてるかと思います、私らがこの10日間テレビニュースを通して感じたのはこういうわけのわかんないものを本気で信じちゃっている非常にはた迷惑な人たちがまだ地球上にはたくさんいる。あ、ごめんなさい、あのムスリムの人全員がってわけじゃないですよ。私そんなことなくて私はムスリムは心から尊敬してる面もあるからあのムスリムの 99.9% はまともな人たちです。で中にそういうはた迷惑な人たちがいるで、ね、ここを誤解しないでくださいね。絶対私はあのイスラム教の否定とかしてるわけじゃ全然なくて、ね、あのほとんどのムスリムの 99.9% は本当にあの心優しい人たちです。私も何人か友達いるけど、ね、で中にはもう例外的に変な人たちもいてその変な人たちが非常に変なことをするから非常にはた迷惑で、この変な人たちが本当に本気で考えていることがちょっと想像が私らにとっては全く理解できないこと でまさにでその時に私が思ったのはやっぱりこういうのが嫌だから我々は近代ってものを選んだんだよねっていう話じゃないですか。そういうわけのわかんないものを持ち出されてそれで人の命をもてあそばれるのもう嫌じゃないですか、ね、でそれよりか一人一人の命を大事にしようよね。それよりか一人一人の命を大事にしてやっぱりわけのわかんないものはちょっと ほっといて、わけのわかる範囲で地道にな世界を作っていこうよねっていう選択を私らはやっぱりしたんですよ。日本っていう国は、まあ、西洋でも嘘だけど、だからこの10日間テレビを通して感じた何とも言えない薄気味悪さっていうのは、私らがかつて否定したものだからなんですよ。そこら辺をちょっと踏まえた上で、じゃあ私らは今のままでいいのかっていうと、まあ確かにね、今の日本というのは人の命をもてあそぶということはほぼないし、全くないし、一人一人の命を大切にしていこうという、でこれは本当に素晴らしいんですよ。あの私も両親が今一人だけ介護施設にいるんだけど、だからしょっちゅうあの介護の施設は行くんだけど、本当にお年寄りが大事にされている。まあ本当に申し訳ないんだけども、あのおむつとかをね替えてもらって、トイレ行ってお風呂入れてもらって、食事作ってもらって、食べられなかったら流動食を作ってあげてね、本当にあの人の親のために本当に申し訳ないぐらいやっていただくぐらい、日本の福祉っていうのは素晴らしいです。一人一人の老人を大切にするっていう意味では、だから命を一人一人の命を大切にする、一人一人の生活を大切にするって素晴らしい面を持ってるし、それは本当にすごいんだけれども、だから神様っていう名のもとにあの人の命がもてあそばれちゃう世界よりかはるかにマシだと私は思う。でそうなんだけども、だけども同時にこのままでは生と死の問題乗り越えられないよねっていうジレンマも抱えてるわけ、ね、いいですか。で、今日はねちょっとそのどう乗り越えるかまではちょっと踏み込めないので、あと5分ぐらいでちょっとやめますけどね、私がね今考えているのは、今の日本のいい面、いい面と悪い面があるというよりか、いい面がそのまま悪い面なんですよ。いい面っていうのは人の命を本当に大切にする、ね、絶対に神様の名の下で人の命をもてあそぶってことは一切しない。人の命が一番大事だよねって、でそれを、人の命を大事にするというのはあの一番病気の時と年取った時じゃないですか、ね、でその 病気の人と年取った人に対して日本の社会というのは本当に優しいです。まあ、皆さん日本の医療はとか日本の介護も、ね、いろいろ問題があるって言うかもしれないけども、それはまあそうだけども、でも他の国と比べてください。日本天国ですよ本当に。私はお金なかったら国民健康保険入れるじゃないですか。収入のない人国民健康保険毎月いくら払いますか。わずかなもんじゃないですか。それで国保のあってどこでも医療を受けられるじゃないですか、3割負担で。こんな国どこにありますか。ないですよ。で介護だってね、もちろん大変だけども本当に老人たち大事にされている。うちの両親も大事にされたんで本当にありがたいんだけどでそういうものすごく病人と老人に優しいっていう日本社会のものすごくいい面がある。私は本当それは世界に誇るべきだと思うんだけども、だけどもそれはものすごくいい面で、この私らが10日間見た世界よりかはるかにいいですよね。でそうなんだけども、だけどこれはそのままある意味なんていうかな、これだけだとどうしても生と死の問題っていうのは乗り越えることができなくて、で、ちょっとそれが医療と福祉の現場に暗い影を落としちゃってるっていうのもそうですよね。で私が今提唱してるっていうのは、これからやろうとしてるのは、この、私らはそういうふうにもう訳の分かんないものに支配されるのが嫌だから、まずは、この訳の分かるもの で人間の命っていうものを 大切にしようよねっていう選択を我々はしたのね、我々の先祖は。でそれの結果として今のこの日本社会があって、人の命を非常に大事にする社会がある。でそれは本当に私は素晴らしい、このわけのわからないことをいくら進んだ、ね、要するに前近代から近代へ進んだわけですよ。私はこれは進んだと思ってます。で前近代に戻るっていうのは意味ない、ね、でその上 でそうなんだけども、今私らが、非常に悩んでるっていうのは、命をいくら大事にしても命っていうのはやがて終わっていってしまうですよね。これはもうしょうがない。じゃあこれは本当にしょうがないのかっていう話になってこれしょうがなくはないんですよ。しょうがなくはない。でなぜかといえば、まさにここら辺が実は仏教が一番大事にしてきた点なのね。それで、そのあたりを私の、禅の師匠である内山光照っていう人は何て言われたかというと、人間ね、死んだら死んでしまう、命なんてを相手にしてたらねえダメで、私はやっぱり死んでも死なない命を相手にしないとっていうことを常々言われていた、ね、つまり、日本社会が命を大事にするっていう方向に、舵を切ったわけね、何百年百年前、ね、でその結果はあるいは終戦後特にで、それはいいんだけども、でも同時にそれは、矛盾を抱え込んでしまう。なぜ？その大事にしてきた命っていうのはやっぱり死んだら死んでしまう命だからですか。そして仏教っていうのはその死んだら死んでしまう命、だけなのかっていうとそうじゃないんですよやっぱり死んだら死んでも死なない命っていうものを発見するのが、まあ、はっきり言って仏教の目的なの。ヨガだと同じですよ。ヨガのテキストで何出てきます？不死って言葉が出てくるでしょ、ね、もう死を乗り越えたっていう意味です ね。だからヨガっていうのも究極の目的は何かって言ったらば、生と死を乗り越えるためって言っても間違いじゃないですよ。それは皆さんヨガのテキストを読んでください。みんな書いてありますよそれ。だけどみんなそれ本気で取らなかったじゃないですか。死を乗り越える、そんな無理だ、無茶だぜってね、みんなそう思っちゃうんですよ今の我々は。だけどじゃあヨガ行者の人たちがそんなの無茶だと思ってたら、そんなことないですよ。彼らは本気で思ってた、生と死を乗り越えられる。だからヨガのテキストには不死って言葉は山ほどあるじゃないですか。だけどそれを現代人が読んじゃうと、まあ、伊藤先生あたりがね、よく言うけども、やっぱり専門家自身がそれを真面目に受け取ってない。なぜそんな 無茶だから、無理だからっていうね。だからなんか、まあ、伊藤先生が言われたのは瞑想状態のことだって、瞑想のなんか深い状態ね、アシュタンガに言えば8番目ぐらいのサマージのことは、まあ、テキストにいろいろ書いてあるけども、でもそれはテキストに書いてあるだけだって実際には無理だってね。でまあ瞑想状態ですらそうなのに、ましてや生と死を乗り越えるなんてそんなの無茶だぜってね。だから不死っていう言葉が書いてあったとしても、それを本当に、受け取る人は現代はあまりいなくなっちゃった。だけどそうだったら用をやる意味ないですよ。仏教を勉強する意味ないんですよ。なので、まあ、今日はとてももうここで終わるけども、ね、まあ、最初森田さんがヨガの、ね、目的と瞑想ってことでイントロダクションしてくれたから、まあ、最後で今つなげるけども、まあ、そういうふうにね、自分のいろんな不安とかを乗り越える、ね、それも大事だし、それが ABC なんだけども、不安を乗り越えるっていうぐらいのところにとどまっていてはあんまり意味ないわけ、ね、 まあ、それも不安を乗り越えるっていうレベルもこれむちゃくちゃ大事なんですよ、ね、だから今年とんでもないブームになるのは決まってるんだけど、だけども我々もう一歩先へ行きましょう。もう一歩先でどういう先かっていうと、いよいよ生と死の問題についてですね、そのね生と死の問題の、乗り越え方が、実は、私らがずっとやってきた瞑想の中に全部、秘密が入ってます。どういう秘密かというと、まあ、これちょっと時間が長くなると思うけど今やめるけども、私がずっと、気づくってことを言ってきました、ね、誰が気づくのかっていう、俺が気づくんじゃないよって、それをまあピッチャー交代ということで先発ピッチャーとリリーフピッチャーと、先発ピッチャーが気づくんじゃないよって、先発ピッチャーでこれモンキーマインドね、それが気づくんじゃないよ、それが落ちたところで初めて気づきっていうのが出てくるんだよ、ね、ね、ここら辺が、ヒントになってきます。で、私がなぜここまで、誰が気づくのかっていうことにこだわったかっていうのは、ただ単にね瞑想をうまくするためだけではなくて、まあその時点ではそうだったんだけど、本当言うとそうではなくて、やっぱりこの生と死の問題と密接に絡んでくるから、ね、そういうことです。で、ま、じゃあ、まあ、一応今日終わりにするけど、まとめると、今私らがこの10日間ねテレビニュースを見てちょっとグロテスクに感じたのは、あれこそがまさに我々が否定したものなんですよ。どういうもの、要するに神様とかなんかそういうものを持ち出してきちゃって人の命をお客さん、だったらばそんなわけのわかんないものはちょっともうやめてよ。それよりか今人間中心にして人間の命を大事にしよう、そういう社会を作ろうよねっていうふうに、日本社会を選んだわけね。だから私らはあれは本当にもう生理的に受け付けないんですよ、ね、で、だから私は絶対圧倒的にイスラム国業界日本の方がいいと思ってるんだけど、まあ皆さんもそうだと思うけどね思うけども、だけども日本だといけない人が殺されるところはありえないから、ね、だけどもこの日本も素晴らしいんだけども、でも命を大事にするって言ってもやっぱりそれにはどうしても限界があって、でその時に今の日本の持っている手段では生と死の問題を乗り越えることはできない。だけども今私らが、マインドフルネスっていうものを通して、特に誰が気づくのかっていう問題を通して見えてきたものによって、初めて我々はそれを乗り越えることができる、それなぜ乗り越えられるかとか、ね、そういう問題はちょっとまた別、また何時間も話さなきゃいけないか、それは今日はしませんけども、一応ね そのぐらいの頭に置いてください、ね、でいよいよ我々はマインドフルネスっていう瞑想を通して、ただ単に不安を乗り越えるとかね、怒りを乗り越えるとか、なんか仕事の効率が上がるとかね、そういうレベルはもう超えましょう、まあ、それは当たり前、もうそんな不安にね、不安の問題だとかね、パートナーとうまくいかない問題だとか、仕事の効率がうまくいかないとか、そういうのはもう卒業しましょう、ね、さっさと、ね、だからどうでもいいって話じゃないよ、そういうできた上でって話ですよ。その上でいよいよ我々は、もう次の時代へ行く時期、それが、本当に目の生と死を乗り越えるですね、そのヒントがこのマインドフルの瞑想の中に全部あります実は、ですね。だけどもこれは普通の今新聞なんかで取り上げられているマインドフルの瞑想のあの説明の仕方じゃダメです。あれだったら生と死は乗り越えられないです。で、なぜ私が普通のメインストリームのマインドフルネスの考え方をずっと否定してきたかっていうと、そのためなんですよ。あの説明の仕方だと単に瞑想が無理だけじゃなくて、生と死の問題を乗り越えることはできないからですね。 はい、じゃあ一応そのぐらいのことを頭に置いて、今からちょっとトイレ休憩を取ってね、それからいよいよマインドフルネスの実践に移りたいと思います。はい、じゃあちょっと最後にね、鐘の音だけを聞いてください。